アンナチュラル始まりました、ミリアンクニャです。ですね、最近私ちょっとびっくりしたのがですね、
はい、
iPhone のアプリ、うん、アプリケーション、
うん、
まあ中のあのアプリですね、
はいはい、
なんかものすごくこうシステマチックに作れるようになって、まあ自分が描いた写真とか、うん、イラストとかを使って、まあパズルにしてみたりとか、
うん、
まあ時計にしてみたり、カレンダーにしてみたりっていうような、
うん、
形のまあアプリケーションを作ってくれるっていうところがありましてね。
ああ、はいはいはい、はい、はい。
で、まあそのシステムは、なんかロイヤリティとか、まあその、売り上げの何パーセントかを払うことによって、アプリケーション自体は無料で作っていただけるというような、
うん、
とことかが最近できてきてですね。
うん。あれ、でも結構前にあったよ。
あ、そうなんですか。いや、私は全然知らなかったんですけど、
うん。
いや、なんかこう、すごい敷居が下がるじゃないですか。
はいはいはい。無料版ができたわけね。
うん。
前は5万円払って、作ってもらって、ロイヤリティが何パーか入ってるよっていう。プランしかなかったんですけど、はい、まあそれが無料で始められるけど、まあ入ってくるロイヤリティが少ないですよ、パターンができたので、
はい、
だいぶそれは敷居が下がってますよね。
うん、いや、だから、なんかって言うんですかね、まあまあ、急に写真家デビューみたいなね、
うんうんうん。
理由のがあるのかみたいなね、こう、夢のある話でもあって、じゃあ、すごいな、うん、と実は思ってこの記事を読んでたんですけど、
うん、僕もだからそこはね、はい、そのアプリを出せる、そのなんて言うんだろう、アプリを作る技術がなくても、
はい、
アプリ、要は自分のものが iTunes ストアに並べられるっていうのはすごく面白い試みだなと思って見てたんだけど、はいはい、でもねこう見ていて、その写真集でしょ？パズルでしょ？
うん、
なんかやり方によってはなんか面白いものできるかもしれないけど、
はい、
なんか何も考えずにそのままそのシステムに乗っかっちゃうと、
はい、
てか、それを目の前に出されて並べられた時に買うかって言ったら買わないよね、多分ね。と思うと、
はい、
うん、どうなんだろうとかっていう感じはちょっとしたかな。
でも私思ったのが、これシステムを一番初めにこう考えて、こう、まあ、これ無料という点でですよ。
うんうん。
こう、もう、それはいいわと。アプリケーションはただで作っていいわっていうような、その、そこまで踏み込んだ、この潔さ感が。
うん、あ、それは思う、確かに。
あって、
うん。
なかなかここが、すごいなって、まあ、両者すごいなって言うんじゃないんですけど、
うん、
多分挑戦だと思うんですよ、ある程度こうハウスメーカーさんも、
うんうんうん、
その辺は、
うん、
で、まあ、それでもいいやっていう、もちろんユーザー層もいるっていうことで、
うん、
されてるんでしょうし、
うん、
まあまあ、おそらくね、そういう方も当然いらっしゃると思うんですけど、
うん、
まあ、これ一つなんか突破口になるのか、ああっていう話で終わるのかっていう、こうね、
うん、
こう一番最初のこう勇気あるこう、まあ、私のイメージではこう新幹線の前のこうキャップみたいな感じなんですけど、
新幹線の前のキャップ
で風当たり強いじゃないですか、やっぱり一番。
あ、そういうことか。なるほどね。はいはいはい。
やっぱりこうすごい決断をなされたなっていう、
お
う
お
う、はい、いうことなんですけど、いやいやいや、でも面白いですよね、これ。
うん、いや、もう面白いのは面白いと思う。確かに。そういうシステムとして、そういうふうに、
うん、
まあ選択肢としてね、うん、そういうのを用意されてるっていうのは、すごくありがたいなというか、面白い、チャレンジャーやなっていう。ただ最初僕が見たときは、その5万円のプランしかなかったから、
はい、
まあ、これはね、1本、例えばその、写真集になるアプリケーションを作ってしまって、
はい、
で、まあ iTunes との、関係っていうかね、その橋渡しをする役割もあるじゃないですか、
はいはい、
その意味が結構大きいと思うんだけど、
はい、
そこの部分を使わせてあげるから、その売り上げのナンパちょうだいねっていうのは、まあありっちゃありだと思ってたんだけど、無料を出したのはすごいなと思った、
うん、そうですね、
だってあんまり売れると思わないもん 元取れんだろうかとかと思ったよね。
いや逆に考えればなんか元取れたりとかそんなんとか宣伝の意味もあって無料でするそのインパクトの方が大事なんだよっていうのかもしれないですよね。
うんうんうん、
まああの昨今こういうあのなんかまあフリー
フリー、はいはいはい、
基準にしたやついろいろね、うん、考えて、うん、なんかいろいろまたちょっと次の世代のために見直さなければいけないという話もあったりとか、いろいろ昨今言われてるところで、うん、いや面白い話題だなと私自身は思ってたんですが、
うんうん、はい、まあでもなんかねうまく要はあのシステムに乗っかりつつ差別化できるようなもんなんかアイデアが思いつけたら、はい、なんて言うんだろう、すごく次をする側からすると美味しい、うん、システムかもしれないね。そうですね。
はい。
うん、
はい。そんなところで、今日はですね。
はい。半助です。はい。
あ、すいません。今日はですね、はい、まあ、まあ、日頃何かとですね、お忙しい、うん、されてる、まあ、皆さんも、まあ、私ももちろんそうなんですけど、
うん、
あまりこう、こういうことはされる機会はどんどんどんどん減ったりとかですね、うん、してるんじゃないかなという、やっぱりこう男たるもの厨房に入って立てというお話をしてみたいと思っております。
はい、
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけで、ハンスケさん、はい、立て。立てってこう、まあ偉そうに上から目線なんですけど、やっぱり、うん、厨房に立ってこう料理の一つも作らなダメじゃないかという今日はお話なんですけどね。
はいはい。
はすけさん、
うん、
まあ朝とかはまあね、あえてこの時期でもあえての、アイスコーヒーをたしなんでおられるんですが、うん、朝ごはんってはすけさんはどうされてるんですか？基本的には。
一時ちゃんと食べてた時期もあるんですけど、はいはい、最近食べてないです。
あ、
バナナとアイスコーヒー。
あ、なるほど。それが朝ごはんということですね。
はい。
まあ、ほとんど私もそんな感じですね。朝は食べないですね。
言ってもね、一時ね、要はね、
はい、
神さんによく言われるのが、
はい、
朝干し家庭、は嫌って言われるんですよ。
はあ。
要は朝ね、娘の、まあ、息子はねもう勝手にあれしていくんですけど、はい、まあ、娘はまだ小さいのでこう身支度をしてやったりとかですね、
はい、
ご飯の用意をしてやったりとか、はい、朝バタバタしてるわけですよ、
はい、
母さん
は。
僕はその傍らでぐーぐー寝ておりまして、
はい、
要はその朝の儀式じゃないですけども、そのドタバタ感に、はい、父親がいないと、ということで、よく文句を言われましてですね。
はい。
で、一時開始にして、朝飯、ちゃんと食べてた時期があったんですけど、
はい。
やっぱりね、仕事って、どうしてもこう夜に集中してやる方なので、
はい。
で、忙しくなったりすると、それがどんどん遅くなって、みたいな感じで、起きる時間が遅くなってっていう、そういうのの繰り返しですね。またここで神さんが爆発して、あ、いけないいけないって言って、朝早く起きるようになって朝ご飯食べるようになるかもしれないですけど。
あ、
はい。
もうそれでしたらもうとてもとても朝からこのなんかね、台所に立つっていうこと自体ももう考えられてない状態ですよね。
うん、朝立つっていうのは考えられないです ね、多分。
ちなみにお昼とかはどうされてるんですか？まあまあ。
お昼はしますよ。昼も。 夜も、はい、まあ、毎日じゃないですけど、
はい、
昼、今日はやるよとか、夜、今日はそっからいいよとか、で、やります。
おー、偉いですね。
いや、偉いっていうか、好きなんですよね、基本。
あ、料理好き。
うん。
なるほど。
今日もしましたよ、夜ご飯。
あ、ちなみに、どういう、差し支えがなければ教えていただきたいです
よ。鍋。
結構あれですか、ハンスケさん、鍋奉行でもいらっしゃるんですか。
今日はちょっと鍋奉行しました。
あ、なるほど、うん。そういう感じで、あれですか、やっぱり、こう、機会があれば、まだ、あれですね、だ、まあ、厨房に立っておられる方っていうことですよね。
うん、まあ、どうなんだろう、他の人がどれぐらいかわかんないですけど、立つのは好きです。
ああ、
時間があったらやります。
ちなみに、私は、もう、ほとんど自分の食事は自分で作るようにというような感じなんですけど。
あ、そうなんだ。
え、私。
でもよくお肉の写真上がってるよね。
あ、そうです。
あれ美味しそうとか
も。でも命かけてますからね、肉焼くことに。
そうなん
だ。いやいや、まあ、とってもね、好きなメニューなんで、
うん、
あれなんですけど、まあ、私も料理作る自身はとってもやっぱり好きなんですよ。
うんうん。
で、まあ、残念ながらね、人に喜んで食べていただけるだけの腕前があんまりないので、そこまでの野心はないんですけど、
うん、
基本的には、うん、そうですね、お金があれば、こう、銅の鍋とかあるじゃないですか、こう、よく、それこそ映画とか、あんなんで、うん、ホテルの調理場とかこう映った時にこう上からね、ぶら下がって高そう
な、はいはいはい、
ああいうのやっぱり揃えて作ってみたいなとは思ってる方ですね。
はいはいはい。
で、かといって別にね、まあ、道具にこだわって、うんぬんとか、なんとかっていうことではないんですけど、うん、やっぱり基本的に、まあ、どうなんでしょう、最初の取っかかりっていうのは、もうあれですね、なるだけこう、まあ、これもなるだけって、日頃、ものすごく買い食いをしてっていうのは何なんですけど、
うん、
なるだけやっぱり自分で作ったものを食べたいっていうのが、やっぱ基本的にありましたね。
ああ、はいはいはい。
まあ、よく、敵合いもんって言うじゃないですか。
うんうん。
まあ、どうでしょう。まあ、餃子でもコロッケでも何でもそうなんですけど、うん、時間が許せばですよ、もちろん。
うん。
どうしてもね、制約があるんで、毎日とかはできないんですけど、
うん。
許しさえすれば自分でやっぱり、まあ、コロッケであれば、ね、種からきちっと作ってやってみたいって思うんですよ。
うんうんうん。
はずきさん、どうです？餃子とかそんなんでも自分でこう、され、うん、巻くって言うんじゃないな。仕込んだりしてされます？
ね、いや、はい、餃子は作ったことないかな。
あ、はいはい。
うん、でも、結構、あれかな、なんて言ったらいいの？結構、いろいろ手かける方。安くする、はいはい、安くするというか、同じ金額をかけるんだったら美味しくしたいみたいな。
あ、
チキンラーメンも徹底的に美味しく食べる方法とかね。
ああ、はいはいはいはい。
やりますよ。だから、鶏ガラを買ってきてチキンラーメン作るとかね。
あ、はいはいはいはい。
それいつもやるわけじゃないんですけど、
はい、
そんなこともしたりします。
ああ、なるほど。で、あれですね、本当に私らより、ちょっと上の世代の方なんて、男がそんなことをすること自体がなんかこう、まあ、かっこ悪いことであるとかっていう概念をお持ちの方結構多いんでね、
うんうん、
私もよく先輩とかに言われましたね、そんな、なんか軟弱な、まあ、趣味みたいな、ね、
うん、
感じで。でもやっぱり、自分の食事をこう、自分でこう考えてやっぱ段取りするっていうのは、
うん、
基本的には私は、なんか大事なことではないのかなと思ってたりね。
はいはいはいはい。ま
あ、一つはあれですよね。なんか知らず知らずのうちになんか化学調味料たくさん取ってたりってやっぱするじゃないですか。
うんうんうん、うん。
特に、出来合いもみたいな、ね、スーパーとか行って、惣菜売り場でバツ済ますっていうのはね。
うん。
まあ、どうしてもそうなりがちなんで、
うん。
放っておけば多分ね、必ずなるんですよ。め
ん
どくさいとかなんとかがあるんでね、
うん、
やっぱりね、そういうのを回避する意味で僕意識的にこう、作りたいなとか作ってみようかなとか、いうのは日頃よく思いますね。でね、うん、ハンスケさん なんか、レパートリーとか結構豊富なんですか、こう作りになられる。こう
ああ、いや、そんなでもないか。基本でも食い、はい、食いたいもんでよくないね。食べたいもの。
はいはい。
なので、要は自分の好きなものしか作らないですけど、
はい。
もう、でも、どうだろうな。え、どれぐらいあったら豊富なの？
いや、わかんないです。いや、どうなんかなと思って。いや、結構ね、まあ僕の、その、まあ知人でもいるんですけど、料理好きって言ってよく聞いたら鍋ばっかりだったりとかね。
ああ
。そういうのもあるんで、いや、それ、料理好きと違って、それは鍋好きだろうっていう感じもしたりするんで、いや、パンスケさんどうなんかな
って。言ったら、はい、中華も作るし。
はい。
中継も好きだし。
あ、はいはい。
あ、でも、和風な煮物とかは作んないかな。
ほうほうほうほうほう。
シチュー、ハンバーグ。はい。あ、コロッケとか作れますよ。種から。
あら。あ、ちなみに何コロッケですか？お得意なお得意
なの。の。
あ、ポテトのやつですか？
で、ただ、なんだっけ、マヨネーズじゃないや。玉ねぎ。
はい。
たっぷり、こう。なんだ、飴色玉ねぎ、
はいはいはいはい、
頑張って作って、
はい、
ちょっと多めに入れて、
うん、
とかやりますね。
なるほど。でもこれね、なんで今日こんな話を いきなりしとるんだっていうことになるんかもしれないですけど、うん、なんか料理をこう、まあ、特に忙しくされてる、まあ、私らのようなこう私たちのような世代ですね、まあうんうんうん、アラフォーって呼ばれる、
はいはい、
一番もうしなくなりがちな年じゃないですか。
ああ、そうですね。でも、うん、確かにそうかもしれない。
以前
の方がしてたかな。
そうでしょ。だ、サボってくる時期なんですよ。
はいはいはい、
しかも、あれですよね、もう社会的にも若造って言われなくなる中堅どこみたいなこう
あ
感じにもなって、横、はい、着にもなれるんですからね。
まあアラフォーですからね。
そう
ですね。若いとは言えないよね。
ね。
はい。
やっぱりこう、まあそこら辺はこう疎遠になりがちらしいんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこう私ねこれね、まあ、実はこう面白い発端がですね、なんか記事で見たのが発端だったんですけど、
うん、
食事を作ることは小さな社会が実践されてるんだよって書いてる見出しがあったんですよ。
こう社会。
なんかすごい。ショックやったんですよ、それ見たとき。どういうことなんだ、それはって、うん、思いますよね。
うんうん、
でも、ご多分に漏れず、どういうことなんだと思って、まあ、それをちょっとむさぼるように読んだんですけど、
うん、
なんか、食事を作って、人に、まあ、食べてもらって、あと片付けするという、この一連のプロセスっていうんですか、
うん、
これっていうのが、やっぱり、なんか、日頃の社会と何ら変わりがなくって、
うん、
それを、まあ、代理で実践できるから、新しいこと挑戦するにはいいシチュエーションになるんだ的なことがね、書いてあって、
うん、
っていうのもまあ、うん、その時のまあ第一の衝撃やったんですけど、まず食事作ろうってまあ当たり前なんですけど、何作ろうかなとか入るじゃないですか。
うんうんうん、
でこれをまあできるだけまあ斬新で新しいものに取り組めば。取り組むほど脳の活性にもなっていいとかね。
ほうほうほう、はいはいはい。
いうのがあったりですね。
うん、
で、まあ、何を作ろうかなって決まったら、次は食材調達もやっぱ自分で行きますよね。
うんうんうんうん、
材料を自分でこう厳選したりとかして。
うん、
で、まあ、買って帰ってですよ。
うん、
まあ、実際にこう調理の作業に入るわけじゃないですか。
うん、
で、まあ、出来上がれば、食事を、まあ、みんなで楽しめますよね。まあ、それも人の顔色を伺いながらですよ。喜んでくれるかなとか、美味しいかなとか、なんか、
はいはいはいは
い、いろんなことを思うわけですよね。うんうん、で、まあ、最後後片付けまでやると。
うん、
でも、これ、まあ、なんか、簡単そうに見えて、時間の制約もありますしね。
うんうんうん、
まあ、当たり前ですけど、夕方から始めてもね、あんまりおかしな時期で出来上がってもいけないんで、やっぱみんなが食べたい頃に喜んでもらうためには、その時間に仕上げなくてはならないという、すごい時間の制約とか、あと、どうでしょうね、例えば、その、ものすごく大きいタラバガニが食べたいと思っても、やっぱりね、予算の問題も出てきますよね。
はいはいはいはい。
そういう予算の制約もあると。
うんうんうん。
で、最終的にそれを人に評価してもらうっていう、こう、決断があるわけですよ。
うんうんうん、
このスリル感満点というかですね、
うん、
その、まあ、自分がいいと思ってもちろん作るんですけど、
うん、
まあこれは社会でもそういうことはまあ言えるというようなことでそれも結ばれてたんですが、
はい、
あの自分がそれをいくらいいと思っても、
うん
ね、まあ自分はそう信じて、まあ、選択してそういう行動を取るんですが、
うん、
自分以外の人がどう思うかなんてまた別の話じゃないですか、
うんうんうん、
例えばね、まあうちの子供でもそうですけど嫌いなもんがあって一つでもそれが入ってると気に入らんって言い出すますし、ね、
はい、ね、僕も一緒、
はい、そういうようなこととかがもうあの、うん、もう全部こう複雑に絡み合って評価って受けるわけじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、これね一般的にこうあのいや自分が決断したからお前ら甘んじて全部受けろとい こう強権的なことももちろんあるんですけど、うん、できるだけこうお食事の話なんでね穏やかにこう行きたいわけですよね、
うん、
でもやっぱりできたらこう満面の笑みっていうのをこう見てみたいわけじゃないですか、
うんうん、
でもこうやっぱり最後、ね、他人が評価して自分の価値っていうのを他人が決めるとい こう瞬間ですよねこれ、
はいはいはい、
これまあね、一般社会であれば この部分が もちろん給与として関わってくるわけですからすごいちっちゃな社会があ のその中にはあるんだっていう、そうか食事行こうとってもこんな複雑な考え方をされる方がいらっしゃるのねと思ってその時は読んでたんですけど、
はいはいはい、
まあ、でも
なるほどね、うん、
なるほどそうかと、
うん、
でその道中もいろんなことがやっぱりあるんですよね。食事自身こう本当にこう楽しめるかとかですね、
うんうん、
どうです半助さん食事楽しんでおられますって、まあ、まあ私も半助さんも食べること好きなんでね、
うん、
その辺は抜かりはないとは思うんですけど、
うん、大丈夫ですね、うん、
でもなかなかやっぱりこう、まあ、残念ながらですけど、
うん、
まあ、私もそうなんですけどどうしてもこう、うん、あのね、事務所の出入りが多くなるとかですね、
うん、
客足のとこ、お客さんの客先のとこ行かなければならないっていう時はやっぱね時間の制約もあるのでどうしてももうあもういいわここでじゃあもうラーメンとりあえずがっつり行っといてとかってやっぱねなりがちなんですよね。
はいはいはい、
うん、それって楽しむというあの点から考えると結構やっぱり、うん、乖離する部分じゃないですか。
はいはいはい、
まあ余裕なくこうね食べるというか、やっぱりなんか これはあのなんかテレビで言っとられたからなんかあの、うん、私まさにそういう食べ方してるんであんま良くないらしいんですけど、
うん、
こう時間をかけるとすぐ満腹になるんで、
うん、
一気にガーッとこう食べてしまうという、
はいはいはい、
こう量を一気に書き込んでっていう、
うん、ほん
ならすっごい幸せになったような気するじゃないですか、
うん、
ガーッと食べると、
うん、なんとなくわかる、
でもそれってなんか軽い病気なんだそうですよあのもちろんね精神的な部分ももちろんあるらしいんですけど、それよりもなんか、まあ、血糖値とかああいうのが一気にやっぱ体の中で上がるらしくって、
ああはいはいはい、
で麻痺するらしいんですよ、 そういう悪い状態をこう体が察知してね、
うん、
なんかこうリラックスするようなその、うん、脳に命令が出るらしい。
ああなんか聞いたことあるな、はい、
でそれを繰り返してしまうと、例えばそのなんか、まあ、糖尿病とかでもやっぱそういうのが繰り返されるとこう機能がパンクしてならなくなったりとかやっぱするような一因にもなりかねないようなことらしいんですよ。だからやっぱり甘いものを夜中とかに大量にこう食べるってあるじゃないですか、
うん、
もうそれも貪るようにとか
昨日まさしくやりました。
もうね。
むさぶで、でもあれかな、菓子パン一つだけど。
でもやっぱそういうの、本当に良くないらしいんですよ。
やばい。はい、
やっぱりあの、なんかこう、本当になんか、軽い、なんか、病気の症状を引き起こしてて、らしいですよ。それを引き起こしてて、それを緩和するために脳がいろいろこう、あの、命令を出すというようなことだそうなんですよ。だからそれがなんか体、なんか自分がとってもなんか満腹感があって幸福感が満たされてるっていうのは危ない考えらしいんですけど。
うん、やばい。
やばいですね。
危ないんだ。
そうですね。ちょっと話はそれてしまったんですけど。
うん、
で、やっぱ、ね、そういうとこからもまあ考えるとやっぱり、なんかやっぱりゆっくりとね、
うん、
ゆったりとこう食事を楽しむっていう、なんか、うん、あの、機会も、ね、自分でこうなんか 食事作るときなんてまさにそうなんでしょうけど、
うん、
こう早くないですよね。どっちか言ったら スローじゃないですか。でスピードだけ言えばね、あり合わせのものでこうちゃっちゃっとやるっていうのがやっぱり早いんでしょうけど、そこをあえて、まあ、できるだけね材料からあの吟味してこう一個一個作っていくという、こう一連のこう楽しみ方ですよね。家族全員で物を作ったりとかっていうのは、あの半助さんとこの一家ではなされたりされます？
ごめん、もう一回。
あの例えば食事全体を、みんなで作ってみんなで食べるっていう。
みんなで作る、たまにあるかな。
手分けしてこう、例えば、まあね、ちっちゃい子供さんやったら、ちっちゃい子供さんができるこう、まあ、仕事をですよ、これからこういうごちそう食べるからこれを作ってよとかっつって、みんなでこう、役割分担決めてこうされるみたいな、そういうことっていうのは年に何回かされたりされます？
あ、年に何回っていうよりは、まあ、月に何回かはありますね。
いいですね。あの例えばどういうものされるんですか？
だから例えば、娘がこうなんか料理をしようよって言って、まあ、遊びの一つとして、
はい、
じゃあ今日一緒に作ろうかって、お母さん休みにしようかって言うと結構乗ってくるんですよ。
あ、はいはい、
じゃあ今日何作ろうかなとか言って、大して作るわけじゃないんですけど、なんかその気になってですね、今日はカレーチャーハンにするとかいう、メニューをまず決めるわけです
よ。
じゃあご飯あるかとか言いながら、まあ一緒に見に行ってですね、あ、行けそうだって、じゃあそうしようかとか言って、で、なんかスープ欲しいよねって言うと、じゃあこれとこれをしてなんとかスープにしようとか言って、まあでもまあ子供だからないものとかも入れたがるわけですよ。あの、まあ、カニとは言わないですけど、まあ、カニを入れてとか、なんとかを入れて、めちゃくちゃなことを言い出して、いやいや、それをなためすかしてですね、いや、ここにあるもんでとりあえず作ろうよって
、
ことを言って、まあ、全部はもちろんできないんですけど、じゃあ、人参切ってとか、ってやってると、脱線してですね、星の形の人参を作るとか言って、その日は、星の人参だけ作ってたみたいなことが多いんですけどね。
ああ、はいはい。どうですよ、半助さん、小さい頃って、子供の頃ですよね。そういうような家族総出でなんか作ったりとかっていうなんか行事事ってありました？
あ、でも僕は結構キャンプやらはよく連れ
て、あ、
よくつっても、うちの父がですね、年に盆と正月ぐらいしかまとまった休みっていうか、日曜日も仕事をしてるような人だったんで、この父と遊べるのがそういう時しかなかったんですよ。ただ良かったのは、その期間はもう他のこと一切シャットアウトしてひたすら遊んでくれてたんで。
なるほど。
で、要は、車で、一週間ぐらい出かけるんですけど。
あ、いいですね、それ。
一週間までなかったのかな、でもまあ、5日とか。
はい。
で、そのうち全部やっぱ宿泊まれなかったんですよね。
あ、はい。
まあ、考えれば経済的な部分って大変な時期だったみたいなので。
あ、はい。
一泊か二泊を、なんか、宿を取ってあって、でそれ以外の日にちを移動の途中途中で車でキャンプみたいなのするんですよ。でいわゆるハッチバックの車を後ろを開けてですね、その横と前とこう、ブルーシートみたいなのを囲って簡易テントみたいな形で、そうするとそこで食事はしなき作らなきゃいけないじゃないですか。
あ、はい、
でお前水汲んでこいとか、じゃあこれ材料きれいとかって言われて、だからやっぱりその時も僕も遊びの一つ的な形でそういう料理っていうのをやってた感じですかね。
あのね、そう、キャンプ、ちょっと脱線するかもわかんないですけど、いや、私もちっちゃい頃、そういや、御前崎かどっかでキャンプしたのありますね。
ほうほうほう。
まあ、滋賀からなんで御前崎っ って結構遠か、遠いじゃないですか、遠いじゃないですかって。うん、でも、遠いって言ってもまだあれですよね。東京行くほどは遠くないんですけど、
うんうん、
いやいや、でも、やっぱ、楽しいですよね、ああいうのって。
うん、
あの月並みなんですけど、カレー作ったんかな、確か。
うん、
カレーとね、何作ったかな、なんか、そう、チキン関係の何かを家で仕込んでおいて、
ほうほう、
で、まあ、クーラーバッグとか、まあ、今みたいにね、保冷剤とか便利の芋がなかったんで、
うん、
ビニール袋に氷入れてとか、そんな程度だったと思うんですけど、
うんうん、
そう、水はどっかで調達したな。で、それ、まあ、早い話がチキンカレーを食べただけの話なんですけど、
うんうんうん、
でも、ああいう風に家族全員で、ね、みんなでね、料理作って食べて、で、まあ、うち実はあまり母親はね、そういうこと好きじゃなかったって言って、よいよい言ってましたけど、
うん、
まあ、テントで出たりね、うち、うん、なんかね、なんか知らないですけどね、テントあるんですよ。
ほいほいほい。
好きだったんですよ、父が。
うんうんうん、
なんかね、別にそういうアウトドアが好きっていうことじゃない、ないんでしょうけど、うん、結構ね、釣りを趣味にしてたようなんで、
へぇ、はいはい。
うん、だから、夜釣り行くと、
うん、
なんかこう、ね、テントあった方が便利じゃないですか。
うんうんうん、
多分そんな程度で持っとったんだと思うんですけど、
うんうん、
かといって私はね、実はそんな釣りも好きじゃなかったんで、うん、なかったんで、一緒に行ったことあんまないんですけど、男はね、よく行ってたみたいですけど、
は
い、うん、まあまあ、そんなんもあって、そういうのも、なんかあれですよね。家族がまたこう一致団結するいい機会でもありますよね、
うん、
ああいうのってね、
うんうんうん
うん、でまあその私が実はそのよく家族でこう料理をみんながいっぺんに作るっていう、その作業は昔ってお正月用のお餅とかを自分とこで作ってたんですよ、
うん、はいはいはい、
でかといってね、なんか、キネと薄でつくとかそんなんじゃないんですけど、まあ当時の機械、うん、もう私らのちっちゃい頃でも機械があったんで、
うん、
まあまあそんなちゃんとした機械ではなくてくっついたりして大変な機械ではあったんですけど、
うんうん、
なんかモーターでぐにゅぐにゅっとこう回るというか。で、まあ、まあ私の祖父がですね、
うん、
結構やっぱりこう、やっぱりこう、お供えをするためにああいうのって作るのが、まあ、第一の目的じゃないですか。
お供え、はいはいはい。
ね、例えば、まあ、仏さんにあげたりとかですね。で、まあ、それを、年内にでも終わらして、正月、うん、お正月はそれをいただくという。
うん、
で、まあ、実は、まあ、うちは農家ではないんですけど、
うん、
なんていうんですかね、人に作ってもらってる、そのお米の場所があってですね、
うん、
でまあ それでその一部にその、その当時はですよ、今は全然そんなことはないですけど、
うん、
まあ、自分とこのその、まあ、もちろんその先祖代々からのとこなんでしょうね、
うん、
とこなんでしょうね、実は僕私ね、あんまりはっきり知らないって偉そうには言えないんですけど、
うん、
で そこで取れたものを、まあ、先祖さんの前でこう僕がお供えするっていうようなことをね、うん、お持ちにしてですよ。
はいはい。
なんか結構こう、意義深いことやとか、どうとかこうとかっていうことを祖父が淡々と言ってたんで、
うん、
それをやっぱり家族全員で労力をこう、使ってやるわけですよ。
ああ、はい、はい。
それがなんかね、畏敬の念とか、その先祖に対してですよ、
うん。
そういうのであったりとか、うん、まあ、感謝の気持ちをそういうので表すんだと、みたいなね、
うんうんうん、
ことがまだ今と違ってこう言われてた時代だったんでね。
うんうん、
で、それを、なんか夕方くらいからね、いろいろかかるの、なんかむちゃくちゃやっぱ時間かかるんですよ。お米というか、もち米ですよね。
うん、
蒸すとか、
うん、
で、前の日からなんかつけたりするのかな、ちょっとはっきりした工程は覚えてないんですけど、
うん、
で、その、鏡餅を作ったら数だけ作るんですよ、そのお供えする。
うんうんうん、
とかね、あと、もちろんそれが終わったら、その日なんて晩ご飯なんてもちろん食べられないですから、
うんうんうん、
それをまあみんなで食べるんですよ、結局お餅を。
はいはいはい、はい。
当時ね、はずきさんご存知かな、大根おろしに、うん、まあ、お醤油をかけてお餅を食べるってい こうシンプルなスタイルがあるんですけどね。
うんうんうん、
これがね、出来たてはすごい美味しいんですよ。
うん、いや、うん、 したことあります。
あります？
うん、美味しい美味しい。
でね、その時はもうそのイベントがあるんですよ。イベントっていうか、それがあるんですよ。
はいはいはい。
うち、まあ、私のそのミリ家ではそれが一大イベントでしたね、ずっと。
へ
ぇ、私らのちっちゃい頃のね。
うんうん。
で、今のね、時代になってというか、なかなか、大掛かりな、なんかそういう、なんか年に一遍はこれは家族全員で、やってやらにゃあかんというようなイベントってあります？
ね、僕、これはどうなんかわかんないけど、はい、要は、うちはバーベキューは、
はいはいはい、
僕がやりたくて年に1回か2回。
ああ、はいはい。
はやりたいなっていうので、
はい、あ、それでも年に数回ですか、バーベキューされる？
そうね、数回、多くて3、あ、でも多いと4回ぐらい、でも4回ぐらいですかね。
あ、
そんなに数はないんだけど、やりたいんですよ本当は。
あー、バーベキューね、いいですよね。
うん、
私も大好きですよバーベキュー。
うん、だけどね、かみさんが、
はい、
要は普通の一回の食事と考えると、
はい、
手間が余計にかかるじゃないですか。
あ、仕込みとかそういうなんですか。
そうそうそうそう。
ああ、はいはいはい。
あのね、ほっといてくれればいいんだけど、はい、やるからいいよ俺がやるからって言うんだけど、
はい、
結局ほっとけないんですよね、あの人は。
なるほど。
ああ、それじゃ野菜火時間かかるからこう切んなきゃダメだよって言って、ここで。なんだかんだやってくれちゃうんで、
あ、はいはい、
疲れるじゃんみたいなことを言うんですよ。
はあ。
なのでだからやろうよって言うと、ってあんまり気乗りしない感じなんですよね。
ああ、一応あれですか、炭火とか炭起こして。
うんうんうん。そうそうそう。
おお、なるほど。
うん。
でもいいですよね、やっぱ炭で肉焼くっていうのはね、基本ですよね、なんか男の醍醐味というか、
うん、あとね、炭で焼いたソーセージが好きな僕。
ちょっとあのスモークがかかるというか、
そうそうそうそう、
ね、匂いがね、
うん、
あ、なるほど。炭
で焼いた、まあ肉も好きなんだけど、
はい、
あのソーセージだから、ソーセージと、
はい、
っていうかもうソーセージだけ、いや、そんなことないか。要はソーセージだったら、仕込みがいらないじゃないですか。
まあ、はいはい、
切れ目入れたりとかね、すればよりいいんだけど、
はい、
ソーセージ持ってって、ホットドッグ用のパン、
あ、はいはいはい、
持ってって、それだけでやったりとかいうこともあった。
美味しそうですね、でもそれ。
うん、
確かに炭火でちょっとなんか、日頃食べない、大きめのですよ、
うん、
ソーセージ焼くと、
うん、
ちょうど炭の香りがよくいい具合に乗って美味しいのはすごくよくわかります、う
ん、だからこれだったらいいでしょうって言ったら、あ、まあまあとか言って、それからね、その、はい、どっか行くときに、それは河原行ったときに初めてやったのかな。
あ、はいはい。
これだったら手間かかんなくていいねって、それは神さんも結構乗る気なので。
あ、はい、
うん、
うん、そのまあまあ、それでも年に4回ぐらいってちょっとあれで寂しい気もしますね。
まあもっとできればいいんだけどね、うん、なかなか。その神さんの実家に帰省したときに、
はいはい、
近くの山の河原に行って上がるとか、はい、でこっち帰ってきて、まあ暑くなく寒くなくみたいな時期に1回2回ぐらいな、
はい、
な感じですかね。
私とこはですね、
うん、
実はバーベキュー自身は好きやからもうちょっとしてますね、
うんうんうん、
年に10回ぐらいはしてるかな。
おお、じゃあ月1ぐらいでやってる
か。やってますね。で、なんていうのですかね。
うん、
まあちょっと半助さんとの奥さんとは意見が違うんかもしれないですけど、
うん、
かえって手間がかからないっていう言い方するんですよ。
おお、そうなんだ。
かといって日頃ね、そんな大層なもん、嫁さん作ってるわけじゃないんですけど、
うん、
まあそう考えたらあれですよね。お肉は買ってきたら終わりですし。
ああ、はいはいはい。
野菜ってそんな何でも焼けるわけじゃないですし。
うんうんうん。
どうでしょう。まあ、うち、まあ、ハンスケさんとかどういうスタイルでされてるのかわかんないですけど、うん、野菜とか網でなかなかうまく焼けないんで、
うん。
なんか、あの焼きそばとかのプレートあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あんな中でちょっとバターであれしたりとかね。
おお、あ、それもいいっすね。
そういうやり方したりとか、
うん。
あの、まあ、してるんですけど、
うん。
ただね、まあ、これは何が言いたいんだってことなんですけど、
うん、
バーベキューワンパターンにならないようにちょっと自分ではちょっといつも果敢になんか一品挑戦してみたりするんですけどね。
はいはいはい、わかるわかる。
なんかね、ワンパターンになると面白くないんで、
うん、
あの焼き豚をこう焼いてみたりね。
おお、はいはい。
これ実はもう前の日から仕込みせなあかんから結構手間かかったりするんですけど、
お
でも美味しいですよ。最後こう炭火で炙って仕上げるって。まあまあ、ほとんどの作業は実はね、まあ、似てるんで、まあまあ、煮豚だけでもよくあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
あれでもまあ完成はしてしまうんですけど、
うん、
やっぱ最後は焦げにするっていうのが、なんかやっぱりね、あの、
なに、じゃあ、肉、しっかり煮て、
はい。はい、
で仕込んでおいたものをバーベキューの時に焼いて、
そうそう、
そこで食べるの。
そうです、スライスして。
うまそう。
あのね、これちょっとすごい邪魔くさいんですけど、あの、うん、よかったら、あの、挑戦をっていう話なんですけど、
うん、
まあ、これは私だけなんかもしれないですけど、
うん、
煮る前に焼き目つけるんですよ、きちっと。
はいはいはい。それフライパンかな？
フライパンで。
はいはい。
で、それまでにこう、塩をすり込んどくとかなんとかまあするんですけど、
うん、
きちっと、わりかし焼き目を、表面、まあ、色変わるぐらいまで、焼き目つけて、うん、それでもまだちょっと色合いが足りひん場合とか、フライパンで全部行き渡らない場合あるじゃないですか、焼き目が、
うんうん、
焼けない部分がどうしてもできてくるんで、
うん、
そういう場合はね、あのガスバーナーで炙っちゃうんですよ。
おお。
あの、ハンディタイプのやつあるじゃないですか。
ありますね、はいはい、はい。
岩谷さんとか、
うんうん、
まあ私よく仕事でも実は使ってるんですけどね。それでボーってこうやるんですよ。
おお。
それをして。あれですね、その仕込んでおいた液の中に、液って、まあ、うちはまあみりんと、シンプルなみりんと醤油と、黒糖とかかな、
うんうん、
ああいうので、こう、合わせ調味料ですね、作って、その中で煮ると。
うん
うん、で、まあ、煮るのは何時間か、ね、何時間かは、まあ、弱火で煮るんですけど、
うん、
それやっぱりこう、冷めていくときに味が入るらしいんですよ。
はい、はいはい。
これはあれですよ。本能受け売りですけど。
あ、いや、でもそれは患者さんも言ってた。は
い、で、それで冷まし、
うん。
まあ、自然に冷めるのもあって、で、その状態で一日も放っとくんですよ。
うんうん、
で、次の日ですよ。その、炭が起こった時にそれをこう、炙るんですよ。ほんなら、なんか、先ほどの、ソーセージの話じゃない、ウインナーとかソーセージの話じゃないんですけど、
うん、
炭の香りがやっぱいいんですよ。
うん。美味しそう。
またね、スライスして、白ネギですね、うん、まあ、白髪ネギみたいな状態にしてですね、
うんうん、
まあ、その、まあ、かけだれはね、まあ、なんでもいいんですけど、まあ、私、XO じゃんとかね、ああいうの売ってるじゃないですか、瓶で。
はいはい、ありますね。
ちょいとそれを上からこう、まあ、垂らす程度ぐらいでこう、
うん、
垂らして、まあ、味噌状やから垂れないんですけど、
うん、
ビッとこう乗せて、
うん、
それもね、凝った人はね、なんか、その XO ジャンを、
うん、
シャンタンスープっていうのかな、鶏ガラのこうスープあるじゃないですか。
はいはいはいはい、うん、
あれで伸ばして、
うん、
伸ばしたやつをまたなおかつ煮詰めてですよ、
うん、
それをかけるのが美味しいっていう強者もいるんですけど、
へー、
またね、なんかああいうのをソースを使うとなんかこう中華っぽくなりますよね。
はいはいはいはい、
うん、あとその白髪ネギと絶妙なんですよ、またそれが。
へ、
また今度いっぺん お試しあれということなんですが、
うん、
で、それもやっぱりね、家族、まあ、みんなに喜んでいただける顔が見られればこそなんですけど、
うん、
結構まあね、嫁に言わせたら一人で盛り上がってこの野郎っていう感じなんですけど、
そうなんだよね、
うん、どうしてもね、ちょっとやっぱり理解はしてもらえないんで、なかなかあれなんですけど、
うん、
でもね、それをどうこう折り合いをつけていくのかっていうようなとこも、またちょっとちっちゃい社会ができてんのかなと、毎回思いながらもそういうことやったりもしてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、どうなんですかね、まあ、いつもこう思うんですけど、食事って基本的にはやっぱり楽しいですよね、
うん、
作って食べるっていう。
あ、でもね、そう言われるとその本当に楽しんでるのかな、まあ、食うのが好きだっていうのがあるんだけど、
はいはい、
その場をどれだけ楽しんでるかなっていうと、あ、最近ちゃんとそういう風に意識して、まあ意識して楽しむっていうのも変だけど、
はい、
うん、できてないかもなーって今ちょっと聞いてて思ったかな、はい、うん、結構ね今子供の食事のマナーみたいなすっごい気になってて、
あ、はいはい、
いや、そんなんしたらあかんとか、はい、そんなんずっと言ってるんですよ、
はいはい、
で、かみさんはそこら辺緩いっていうか、
あ、はい、
僕が言わなかったら言うんでしょうけど、はい、僕が言うからかみさんは今言わないような感じなんですよね、
あ、はいはい、
で、なんかそれがなんか今気になってちょっと、まあ、子供も楽しくねえだろうなとか思ったりも してるかな、うん、単純に楽しんでるかなっていうとちょっと、まあ、まずいかもってちょっと思いましたね、はい、
なるほど。でも基本的にね、うん、なんか そういう 社交の場っていうんですかね、まあ 外へ食事に出かけると社交の場になりますし、
うん、
家の中ではその家の、まあ、今半助さん言われてる、まあ、作法の教育の場にもなるんでね、
うんうんうん、
なかなかそういう機会で、まあね、一遍だと、
うん、
なかなか、ね、子供さんも反抗されたりするから、うん、徐々にっていうことにはなるんでしょうけど、
うん、
何回も機会も作ってね、そうやってこうされるっていうのは本当にいいことかもしれないですよね。やっぱり誰かが言わないとそういうの治らないですしね。
そうなんですよね、うん、なんかどこあんまり言い過ぎるのも良くないのかなとかね思いながらも気になっちゃって、ね、はい、でもなんかこう、はい、僕らが怒ってる分にはまだいいと思うんですけど、
はい、
僕がいい年になって外に出ていくわけじゃないですか、
はい、
で外で知らん人にそれを注意された時ってショックじゃないかなと思って、
あ、そうですね、
うん、だから今のうち直しとけよっていう意味で怒っちゃうんですけどね、ちょっとその言い方が良くないのかなと思うだからって考えてると楽しんでないかもってちょっと心配になりました、
ね、あ、なるほどね。でもやっぱりね、できるだけなんかやっぱりそれなんか食事の時に食を楽しむっていうことはすごい脳が活性するらしいですよ、
うん、そうなんだ。じゃあちょっと気をつけて楽しむ、
う
ん、
そうですね、
意識しないといけない。
そうですね、
うん、
それで、あれですよ、さらにこう、活性させるためにこう、
うん、
日頃のことでなかなかできにくいこう、ね、新しい料理にも果敢に挑戦していただいてですね、
うん、
あ、基本的にこれ最近知ったって前から言われてて僕だけが知らなかったのかもわかんないですけど、なんかそうやって自分で献立で考えてて、こういうような一連のあれっていうのはやっぱり昨今ボケ防止に一番いいとかって言われてることらしいですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
へ
え、やっぱだからあれみたいですね、そういう習慣っていうのがやっぱり若い時からきちっとあるっていうことをが大事みたくって、
うん、
まあそれよりもね、年いってからでもそれはするのとしないのやったらやっぱりそれはもちろんそれでもした方がいいという話もあるんですけど、
うん、
やっぱりできるだけこうなんか若い時からそういう習慣づけがあった方が、
うん、
これはなんかやっぱりなんか活性化という点に考えてはすごいいいらしいですね。
そうなんだ。
うん、だからなんかそういうのができなくなってきたりとか、こだわりがなくなってきたりとか、どうでもよくなってくるっていうのが一つなんかこう自分のその気持ちの変化のサインでもあったりするらしいんで、
ほうほうほう、
そう言われてみるとそうですね、食にこだわらなくなってったらあれですよね、もうお腹さえ膨れればどうでも言わって言うなのって本当にあれですよね。
あ、でも僕一時そういう風にしたことありますよ。
え、もうあれですか、もう どうでも良くなったという感じですか。
ほんとね、いや意識的にそういう風にしてみたことがある。
ほうほう、それはどういうことなんでしょう。
要はね、
はい、
まあ今もそんな痩せてるわけじゃないんだけど、はい、もっと太ってる時期があって、
はいはいはい、
理由は何が楽しみって食うことが楽しみみたいな状態になってたんですよね、うん、
はいはい、
で、いやそれはいかんだろうみたいなの言われて、
はい、
食うことだけが楽しみってどうよみたいな。で、うん、とりあえず食うことなんて要は死なない程度に食ってりゃいいんだからっていう風に切り替えてみいっていうので、
あ、
それ面白そうだねつって、じゃあちょっとやってみるかなと思って意識的にそういう風にしてた。やっぱり
どうでした？
あ、いや痩せた。
はあ。
いや、だけどおすすめしない。
それはな、生きるという気力自体をなくしてしまうわけですか、やっぱり。
そんなこともない、そんなこともない。
あ、はい、
もう何でも食えりゃいいやっていうか、はい、その今日は何食いてえなとかそういうの考えないようにしたの。
はいはいはいはい。
結構腹減り出すと、はい、腹減り出すとっていうか、なんか仕事の目先がついて、
はい、
あ、もうちょっとしたら飯にしようかなと思った時に、じゃあ今日何しようかなとかって考えるじゃないですか。
はい。
それをやめたんですよ。
はあ、はいはい。
で、まあ時間になって、まあ、外だったらもうパッと一番近くて早く済むようなところとか、
はいはい、
うちだったら台所行ってあるもの出て適当に、みたいな、はい。で、あれもこれも考えずに、とりあえず、ある程度腹が収まればいいやっていうぐらいでやってたんだけど、
はい、
そしたらね、やっぱり食う量が減るんですよね。
あ、なるほど。
あんまりいっぱい食べたいとも思わなくなって、うん、まあ収まったかもいいやっていう感じになるんだけど、
はいはい、
でもね、あの食うことだけが楽しいみたいな、やっぱどうかと思うんですけど。
あ、私でもそうですね。
だけど、
はい、
やっぱ食事の時間何しようってワクワクするのっていうのは、
うん、
やっぱあってもいいと思う。
そうです
よね、あった方がいいと思う。う
ん、いやいや、まあ今日ね、全体でも、まあ、お前は何が言いたいんだっていうことになるのかわかんないですけど、
うん、
やっぱりこう、物を食べるっていうことはこう、なんかこう、生への悪なき、こう生きるということに対してですよ、
うん、
なんかこうアピールでもあるわけじゃないですか、食べるっていう行為自体は、
うん、
やっぱりね、そのエネルギーを確かめるっていうのはやっぱりこう日頃のこうバイタリティにもつながることやから、すごい大事なことじゃないですか。じゃあその安助さんのお話やったら、それを抑制してしまうっていうことはどうなのって今思ってちょっとお聞きをしてたんですけど。
ね、それぐらい楽しめないとダメなんだなと思う。
あ、そうですよね。
あ、やっぱ食事楽しく取りましょう、
うん。そうですよね。やっぱりね、できたら、うん、家族にも喜んでいただけるような料理を ね、
うん
ね、
うん、
ふんだんにこう振る舞って そうするとね、まあ。まあ、私はなかなかこれ理解はしてもらえないんですけど、うん、奥さんの日頃しておられることもね、うん、理解できる一つの架け橋にもなるかもしれないですし、
うんうん、
で、まあ、もちろんね、これ聞いてくださってる方で、僕は一人暮らししてるから関係ないよって言われる方もいらっしゃるかもわからないですけど、
うん、
そういう方ならなおさらね、
うん、
まあ、親御さんのとこを帰られてね、
うん、
おし、わかったと。今日は俺が考案したこのすごい鍋を食べさせてやるから、黙って座って待っててくれみたいなね。
うんうん。
ことで親孝行してみるのも一つかもしれないですね。
なるほどね。
うん、食べることに関しては多分、よほどのその事情がない限り、みんなね、
うん、
断るなんてことほとんどないですからね。
うんうん。
まあ、変にこうね、なんか私はダイエットしてるからみたいなこともあまりおっしゃらずにですね、
うんうん、
まあね、できるだけそういう時はね、ヘルシーなもの食べればいいとは私は思うんで、
おー、はい、なるほど、
ね、うん、それこそですよ、例えば、凝ったかゆったでもいいじゃないですか、ちょっといい、うんうん、いい案かどうかわかんないですけど、
うん、
でそんなことで、まあね、こうコミュニケーションの一つにもなると、
うん
うん、いうようなことなんで、ぜひともこう、ね、聞いていただいている皆さんにも楽しんで食事をとっていただけたらと思っております。
はい。
そんなことで、
はい、
要はゆるいまったりとした会話な感じでですね、お聞きいただけたら、はい、幸いかったなと思っております。
はい。
というわけで、お伝えいたしました。ミリと、
ハンスケでした。
ではまたよろしくお願いします。